はい、
どうも皆さんおはようございます。現在時刻は午前9時07分でございます。4月の19日土曜日、ホークストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、外にいるわけじゃないんですよ。窓を開けて換気をしていて、ぼやっとしてるぐらいなら1本撮ろうと思いました。はい、まあね、昨日の試合はサヨナラ負けを食らってるんですけど、いまいちやっぱりこう乗ってこないっすよね。大型の連敗もない、まあ3連敗ありましたけど、それぐらいなもんで、ドカッと勝つ感じもないじゃないですか。なんか一進一退の攻防というかね。あとやっぱカードも悪いんですよね。ずっと同じチームと毎週当たったりね、してるのもあるじゃないですか。ずっとっていうほど開幕してからそのね、たかだか3週間4週間の話なんであれなんですけど、っていうのもあるじゃないですか。で、そうすると何が起こるかっていうと、開幕に投げたエース級と何度も何度も当たるわけですよね。だから、ま、結構それもきついんですよね、ローテーション的に。もちろん谷間をよこせって言ってんじゃないんですけど、もうね、どのピッチャーだっていいピッチャー当ててくるに決まってるんで、このチームにはね。だから、状況として結構厳しいんですよ。で、何がね、一番厳しいかっていうと、やっぱり打線が、でかい当たりがたまに出る打線だから、なんとかなってるけど、基本的にでかい当たりを打つやつらがちょっと浸透しちゃってるんですよね。そう。で、具体的に言うと、やっぱり清宮、万波、で、ここ最近だと野村レイエスも小さい当たりしか打ってないんですよね。でかい当たりはドカーンと打ってない。うん、勢いよく振ってないっていうのはあるので、そういったところも結局いいピッチャーと当たるときってなかなか思い切って振れないじゃないですか、バットをね。だからその思い切って振れてない分、どんどんどんどんこう飛距離が落ちてるんだよなっていう点があります。あとは下位打線の中で当たりが出る人間がもう一人二人ないといけないっていう中に、まあ万波は6番とかだから大体ねそこに入ってくるんですけど、まあ水野ですよね。うん、水野がまあ、打ってるなっていうタイミングが短すぎる。一試合、二試合、ぐっと上げて、それ以降がまた浸透してるじゃないですか。で、みんなに言えることが、打球が上がってないんですよ。全然。昨日のクリアレンなんかは、特にそうでしたけど、フライが27個のアウトのうち4つしかなかったんです。他全部ゴロなんですよ、ほぼ。まあ三振もありましたけど、ほぼほぼゴロなんですよね。で、なんだったら多分三振の方がフライよりも多いと思うんですよ。で、それぐらいゴロが多い。なので何が言いたいかっていうと、全体的にまず触れてないんですよね。何が触れてないっていう、じゃあお前の根拠なんだっていうと、結局なんでゴロ打たさるのっていうと、タイミング合ってないからなんですよ。例えば自分の打つスポットがあるとします。仮にベース板のちょっと手前、ちょっとピッチャー寄りの方向でミートするのが一番打球が飛びますってバッターがいた場合に、そのボールに対して早くバットを出してしまったら、ボールが打ちたいポイントに到達する前にバットが当たりますよね。ってことは、それはやっぱりタイミングがずれてるから、当てたいところに当たらないわけですよ。ってなると、それが上に行ったり下に行ったりする。でも基本はやっぱり、もうバットの一番いい角度を通り過ぎてるのにまだボールが来てないっていう段階だった、だからバットの先っちょの方に当たりますよね。それはゴロになるんですよ。よっぽど撫でたバッティングしない限りはそれってフライにならないので、だからまだ撫でたバッティングになってないだけ、まあマシっちゃマシですよ。で、逆に自分の打ちたいポイントよりも後ろで打っちゃう、キャッチャー寄りで打っちゃうってなると、これはフライになりやすいんですよ。なんでって言ったら、まだバットが、なんて言うんだろう。バットが、仮に右バッターだったら一塁方向を向いてるから。一塁方向というか、むしろ、あれだね、ベンチ、一塁ベンチの方向。なんて言ったらいいんだ。とにかく、バックネットか。まあ、まだその、バットの角度が到達しきってないところで当たったら、それはファールになるんですね。ファール、それも、一塁方向に対するファールだったり、バットの同じ先っちょに当たるにしても、バットの角度が違うじゃない。これちょっとイメージしてほしいんですけどね。っていうことになるんですよね。で、大体そういう時には、バットはまだ、上からこう、降りてくる途中だったりするので、どん詰まりのゴロか、フ ファールフライ方向に飛んでいくわけですよ。で、今うちがゴロが多くて、しかもインフィールドになりやすいっていうことは、これもほぼほぼ間違いなくバットが出るのが早すぎるんですよね。で、つまりバットがなんで出るのが早いのかっていうところにメスを当てないといけないんですよ。じゃあこれはなんでなのかっていうと、まあ明確ですよね。自分たちが打ててないのを自覚してるからです。自分たち打線がちゃんと果たすべき役割を果たせてないよっていうのが頭で分かってるから、打ちたいって気持ちが始動を早くさせてるんですよね。だからよく新庄監督が野村に言ってた、もうちょっとゆったり構えなさいの話がここで出てくるんですよ。だから今のまんま振ってたら、まあ、好き勝手とは言わないですけどね、今のまんま焦って振ってたらいつまでたってもゴロが増えるだけなので、であればまずしっかり呼び込んで自分のバッティングをする、いいポイントで自分のバッティングをするっていうのは、自分のよくね、どの解説者さんも言うじゃないですか、自分のバッティングをする、自分のバッティングをさせてもらえなかった、これ何かというとタイミングの話なんですよ。形の話じゃないんです、タイミングです。自分の打ちたいポイント、自分の打ちたいバッティングの、スピード感、そういったものをうまく出せなかったってことに対して、自分のバッティングをできなかったっていう話が出てくるわけですよ。だもんで、例えば清宮とかよく最近もそうですけど、右手一本でこう、なんですか、持っていくようなバッティング多いじゃないですか。あれは自分の一番力の入るポイントにバットを置けてないんですよ。だからずっとタイミング合ってないんですよね、彼。ヒットは打ってるけど、大抵がそのちょっとおかしなヒットの打ち方じゃないですか。ホームランとかもこの間出ましたけど、あれはやっぱりちゃんと呼び込んで打ててますよね。自分の欲しい球が来た、パキーンで打ててる。だから読みがちょっとずれてるっていうのもありますし、相手のボールのタイミングが合ってないっていうのもあります。それだけやっぱり他球団のピッチャーたちはファイターズの打線を研究して、で攻略しようといろんなことを考えてるわけです。ですからファイターズの選手たちも、まあ、この序盤ね、これだけやっぱり本来強力打線ね、めちゃめちゃ強力な打線って言われてたものが、これだけ、まあ、正直打ててないわけですよ。全然打率上がってこないじゃないですか。レイエスだけで3割2分いってんの。で、ああいったところをどういう風に捉えるかってことですよね。要は相手の攻略がすごいから仕方がないなのか、それとも相手がこんな風に攻略してきてるから俺たちはこうやって対処しようなのか、うん、仕方がない、いつか調子上がってくるだろうで待ってたらいつまでも上がってこないので、であればやっぱり積極的に何かタイミングの取り方を変えてみたりとか、やっぱりそういう工夫は必要になってくるんじゃないかなと思うわけですよ。なんでやっぱり野手がやるべきことは、特にそうですけど、少しタイミングをね、心持ち遅くしてみる、なんかこう焦ってバットが出ているような気がする。で、その焦りがやっぱりそのバットの出るタイミングも変えてくるし、あとは、バットのこう、まあ、なんていうんですかね、こう出す球種ですよね。本当はもっと違うストレートを打ちたかったのに、なぜかスライダーに手が出ちゃったとか、甘いと思ったらこう狙ってたフォークじゃなくてストレートにも差し込まれながらバットが出ちゃったとか、それでもタイミング合わせてがっちり振り切れるんだったら、レイエスみたいにポトリと落ちたりする、外野の前にね、ポトリと落ちたりするのもあるんですよ。だからしっかりと自分のタイミングで振れてさえいれば、多少球種が違っても持っていけることってあるんですよね。あるんだけど、そうなってないってことはやっぱりタイミングが合ってないんですよね。で、なおかつタイミング合ってないボールを結構ちゃんと振りに行ってるもんだから、飛ぶ場所が悪いんですよね。まあ、それは全部それのせいとは言わないんですけど、運も向いてないんですよ。やっぱりいい当たりが出てない分、やっぱちょっとだけ不運な方向にボールが飛んでる。特に清宮とかはもうすでに打球の方向をしっかりと見られているから、1、2塁の2塁がめちゃくちゃ深いとこ守ってますよね。二塁が深いとこ守ってるから、全然これ去年までなら抜けてた一二塁間の当たりも全然取られちゃう。で、アウトにされちゃう。あれでもう多分今年5、6本どころじゃない、本数のヒットを多分、なくしてると思うんで。で、ああいうその守備位置をじゃあどうやったら超えられるのって、もうこんなもん頭超えていくしかないんですよ。だから打球に角度がつかないとダメ。やっぱりそうするとバットの角度をちゃんと、ね、バットのタイミング、出るタイミングをちゃんと合わせないといけないよね。もうここに尽きるんですよね、最終的にはね。 1,2,3 で誰でも投げてくれるんだったら簡単に合うんですけど、そこもやっぱりやり取りの駆け引きなので、やっぱ駆け引きもっと上手くならないとダメですね。まあいずれシーズンが進んでいくにつれそういうこなれ感っていうのは出てくるので、ちゃんとタイミングが合うバッターも出てくると思うんですけど、万波はかなり重症かなと個人的には捉えてます。なんでそういったところも含めてね、とにかくしっかりタイミング合わせて振ってほしいなっていう野手のね、この不甲斐なさに対してのちょっとしたこう考え方でした。ピッチャーに関してはもうたった1点につきます。三者凡退をちゃんと取ろう。ツーストライクからヒット打たれましたとかね、ツーアウトからランナー出しましたとか、余計なフォアボールがありますとか、確かにゾーンの中にボンボン投げ込みなさいってボスは言っている。もちろんそれはその通りです、その通りですけど、それはやっぱり何でもいいから適当に放り込めの意味じゃ当然ないじゃないですか。今現状見るにやっぱりこの1イニングをどうやってギュッとまとめて三者凡退3人アウトを取るかっていうところよりも、目の前のアウトを一つ一つ積み重ねていきましょうねになってるから、計算がちょっとずれてるところが結構あるんですよね。で当然ですけどファイターズのピッチャーもしっかり研究されてますから、配球だったりその球種だったりタイミングだったりいろんなところでデータがもう取られてるわけですよ。だからこそやっぱり投げるのであれば強いボールをね、ストレートは高くても大丈夫です別に。で変化球はしっかりとボールゾーンに落とすとか逃がすとか、そういうはっきりしたボールをドンと入れ込んでほしい。中途半端が一番ダメです。なのでね、しっかりしたこうコントロールを身につけるっていうのもそうですけども、まずはね、三者凡退はピッチャーには取ってほしいなというふうに思っております。はい、というわけで、今日はここまででございます。またの機会に。それでは。